瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市グラス町にあります瀬戸村ミュージアムで今開催中の企画展、瑠璃釉の焼き物深遠な青の世界について、瀬戸蔵ミュージアム館長の武藤忠さんにお話を伺っていきます。武藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
深遠な深い遠い青の世界、瑠璃釉と瑠璃色の焼き物ですね。
そうですね。
綺麗ですよね。さあ、今回の企画展、まずはこう概要を教えてください。
今回の企画展はですね、江戸時代の後期から明治時代にかけて瀬戸で作られた瑠璃釉がかけられた作品ですね、焼き物が約50点並んでおります、でここで少しちょっと瑠璃の説明、瑠璃という言葉を、説明したいと思いますが、瑠璃という言葉そのものは色や仏教の経典に登場する宝石の名前なんですね。で、焼き物の場合、瑠璃釉というのはこの宝石の色に似た濃い青色の釉薬ということになりまして、この濃い青色を出すために染め付けでも使われる呉須を釉薬の中に入れた、それで色を出して、そういう焼き物なんですね。
この瑠璃釉の焼き物ってはい、瀬戸で作られたのはいつ頃からなんですか？
瀬戸で瑠璃釉の焼き物が本格的に作られたのは、瀬戸が磁器の生産を開始した19世紀の、江戸時代後期、簡単に言いますと加藤為吉さんの時代。
磁器なんですか？
そうですね、今回並んでおる作品もですね、磁器の、焼き物ということで、そこに瑠璃の釉薬がかかっておると、そういうことですね。日本ではですね、有田焼が17世紀の初めにすでに瑠璃釉の焼き物を作っておりますので、瀬戸は200年ほど遅れて、作り始めたということに なりますね、瀬戸で、この瑠璃釉の創始者というのは江戸時代の名工と謳われております、三代川本治兵衛と、言われておるというところですね。
この江戸時代、この瑠璃釉というのは、いろんな、釉薬ありますけど、位置づけっていうんですか、どんな感じだったんですか？
そうですね、瑠璃釉に使われる、呉須の話をするとですね、その位置づけがよくわかると思うんですけれども、江戸時代にはですね、呉須はですね、地元で取れる天然の呉須と、中国から輸入した、唐呉須と言われる、これも天然のものなんですけれども、そういうのも使っておりいったんですね。で、瀬戸の、天然の呉須はですね、少ししか取れないものですから、その使用については尾張藩の許可が必要だったと、非常にですね、これは使ってかんぞと、いいって言われたものだけしか使ってかんぞと、こういうことですね。で、また、中国から来る唐呉須というのはもう大変高いもので、こうした呉須をですね、ふんだんに使って濃い青色を出す必要があるわけですよ。そうするとですね、当然のことが、高価な焼き物、高い焼き物として、注文品だとかね、献上品だとかね、特別な目的で作られた、そういったものが中心であったと、考えられるわけですよ。ですから一般の人にとっても非常に高値の花の、焼き物だったんじゃないかなと思うんですね。ですから、したがって、瑠璃釉の、人々を引きつける魅力のある濃い色、青色と、高い材料を使っているということで、さっき申し上げたように本当に特別なもの、ということなんですね。ただ、これ江戸時代までの話で、明治時代になりますと、ヨーロッパから人工的に合成した呉須が、輸入されるようになると、数が、量がたくさん増えてきますので、安定的にこういう、呉須が手に入るようになりますと、作られる製品の裾野が広がっていくと。それでもね、やっぱり今の方に聞くと、やっぱり呉須、コバルトの入ったあの薬ね、あの絵の具、やっぱ普通のものよりは高いよって言われます。ですから今でもコバルト使う、その瑠璃釉っていうのは高いよっていう話はされますね。値段は高いよって言われますね。
今回の展示なんですけども、会場にはどんなものが並んでるんですか？
会場にはですね、水盤や植木鉢、水差しなどの器が中心になってます。でその他ですね、鳳凰の形をした鬼瓦や、輸出用として作られた花瓶などね、そういった、多彩な瑠璃釉の焼き物が並んでるということですね。で、瑠璃釉の、焼き物にはですね、濃い青色一色のものだったり、濃い青色の、瑠璃の面に花や鳥などの白いレリーフが貼り付けられたものね、なんかイメージできますかね。あとストライプ柄のように白色と濃い青色の線を交互に、配置して模様にしたものですね。あと濃い瑠璃の青色の面に、金の絵の具で絵付けしたものなどね、装飾も様々なんですね。
じゃあいろいろあるんですね。
いろいろありますね。 まあ、いろいろ生徒こういうことをやっているよというのが、うんうんうん、それも見れると思いますので、うんまあ、そういったものも楽しんでいただく楽しんでいただけるかなと思いますね、はい、またですね、ルリのですね、濃い青色の色合いもですね、うんうん、作品ごとに違っておりましてね、
はい、
でこれはやはり釉薬の中に含まれるコバルトをはじめとした原料の配合と、うん、あと焼き方調整方法によって、まあ、やっぱその違いが出てくるんですね、うんうんまあ、それを見比べていただくのも楽しめるのかなと思いますね。はい、
今ね手元にこう、ねはい、写真を見てるんですけども、はい、このルリ色って鮮やかな色ですね。ですね、
はいはい、
でさっきすごくこう、ね、高貴な、こう憧れ贅沢なものってなりましたけども、はい、なんかふんだんに色を使ってるなっていう感じですよね。
はい、でただやっぱこの濃い青色を出すためには、うん厚く塗らないとダメなんですよ。あ、はい、で、まあ、会場来ていただくと分かるんですけど、うん、何回もね塗った跡が分かる作品があるんです。それは裏側の方になるとね、そういうのが見える場所があるもんですが、うん、そうするとね数多いと4回ぐらい塗ってるのがあります。
へ
で塗って塗って塗ってっていうの でそれでようやく分厚い釉薬にしてそれを焼くと、うんね、今回展示しているようなもう深い、うん、そのちょっと濃いだけじゃなくて深い感じの青色が出てくるんです ね、
あと花瓶でも、はい、そのルリ色の釉薬の上にこう金彩で、はいはいはい、金で、模様をこう取りとか施したものなどもあるということなんですが、はいはい、やっぱりなんか豪華
そうそうそう
高そう
そうですね。それはもう明治時代輸出用のものなんですが、それはルリのものところだけまではセットで作って、金のところは別の例えば名古屋だとか東京だとかね、港の近くの工場で絵付けをして出すというものなんですけどね、はい、
あと植木鉢もよく江戸時代に植木鉢、はいはい、セットでたくさん作られてたよって話は聞きますよね、
はいはい、浮世絵なんかにもねたくさん出てきましてですね、やはりその浮世絵の中でも染め付けの絵のものとこの瑠璃のものがやはり双璧でやっぱり描かれるんですね。人物の後ろちょこっとあったりね、真ん中にボンと置いてあったりということで、やっぱり当時のやっぱトレンド流行のやっぱり商品とかね、ものだったんだなというのがよくわかりますね。
大きな植木鉢もそのルリの釉薬と白のこうストライプになっているものなども
はい、ありますね。このストライプのものはね当時流行った着物の柄だそうです。だからなかなかそういうものをちゃんと取り入れて焼き物の方にね、
そうなんですか。
でそういう意味では今の焼き物作りもちょっとね、うん、ヒントになるようなこともあるかなと思いますよね。
本当ですね、うん、やっぱ焼き物もその流行との関わりっていう部分もあるんですね。
そうですね、
だからそういう話を聞いて見に行くと、はい、ますます楽しそうですね。
はい、そうですね、はい、
それで会期なんですが、はい、これも結構長くやってるんでしょうか。
はい、そうですね、11月の5日の日曜日までとなっております。で休館日は8月28日9月25日10月23日の月曜日となります。開館時間は、午前9時から午後6時までで、入館は午後5時半までとなっております。はいはい、
また夏休み中って、はい、確か毎年いろいろやってますよ ね、
そうですね、はい、
今年は
そうですね、8月中のお話をさせていただきますが、うん、週末の今度の週末8月12日13日土日ですが、午後1時から厚紙を切ったり組み立てたりしてですね、うん、瀬戸田型の模型を作る瀬戸田ペーパークラフトを開催します。両方とも各日先着20名、参加費無料で入館料は必要となります。はい、また8月26日の土曜日の午後1時からは日本遺産認定記念のイベントとしてですね、版画で遊ぼう、クイズで学ぼう、瀬戸を開催します。はい、これは日本遺産を身近に感じてもらうためにですね、版画家の水野愛知さんの制作の木版画を印刷する体験、あと日本遺産にちなんだクイズゲームなどを行います。こちらも参加費無料でございまして、まあ、入館料がいると。こちらは先着100名様に東城くんグッズをプレゼントいたします。
はい、入館料は一般が500円、はい、高校生大学生65歳以上の方が300円で、はい、中学生以下や妊婦の方など障害者手帳をお持ちの方など無料ということですよ ね、
うい
う
です ね、はい、
ですからこういうイベントは、ね、はい、お子さんたちは、ね、まあ、無料で参加できる、はい、ということにもなりますからね、はい、ぜひ夏休み の、 作品としていかがでしょうか。はい、それにしましてもこの、ね、ルリ色を見てみたいですね。はい、ぜひ楽しんでください。今日も父さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の瀬戸町ラジオは瀬戸蔵ミュージアムで現在開催中の企画展ルリユーの焼き物深遠な青の世界のご案内を館長の武藤忠さんにしていただきました。